こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高松知事による本書は、元 BCG コンサルタントとしての初期経験を踏まえ、若手コンサルタントが最初の3年間に求められる思考法、仕事の進め方、対人上の作法を整理したビジネス実用書である。副題には99のスキルと5の挑戦を掲げ、刊行元の紹介では計104項目の学びとして案内されている。中心にあるのは、コンサルティングの能力を一部の職種だけの特殊技能ではなく、業界を問わず使える習得可能な技術として捉える姿勢である。内容は体系的な経営理論の教科書というより、実務で判断に迷いやすい場面を対比で切り分ける形式に特色がある。論点と作業、閉じた問いと開いた問い、短時間単位と1日単位といった対象を通じて仕事の質を左右する選択区を可視化する。学生新人、仕事の型を見直したい中堅までを想定し、知識の暗記よりも再現可能な行動原則の獲得を目的とする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、対比形式で仕事上の選択を明確にする。本書の最も目立つ特徴は、各項目を VS 形式で提示する編集方法にある。一般的なビジネス書では、望ましい行動を抽象語で示して終わることが少なくない。これに対して本書は、論点バカとタスクバカ、閉じた質問と開いた質問、30分単位と1日単位といった対象を置き、似て見える仕事の進め方の差を意識させる。例えば作業を多くこなしても、何を決めるべきかという論点が曖昧なら、成果物は位置決定に結びつきにくい。反対に論点だけを掲げ、必要な作業へ落とし込めなければ検証も実行も進まない。対比は一方を機械的に排除するためではなく、目的や局面によってどちらを優先すべきかを判断する補助線となる。この形式は読者が自分の普段の仕事を具体的に振り返る契機にもなる。情報収集、会議、資料作成、報告といった日常業務で無自覚に選んでいる方法を比較し、より成果に近い選択へ修正できるからである。概念を美しく定義するより、現場で迷った瞬間に思い出せる形へ圧縮することが、本書の実用的な狙いである。次に、論点から始めて作業を目的に従属させる本書が扱うコンサルタント的な作法の核には、まず答えるべき問いを定め、その後に必要な分析や行動を選ぶという順序がある。仕事が停滞する原因は能力や努力の不足だけではない。依頼された瞬間から調査、会議、資料作成に入ると、作業の量は増えても最終的に誰が何を判断できるようになるのかが曖昧になりやすい。本書の論点バカとタスクバカという対比は、この順序の逆転を警戒する表現と読める。論点とは単なる大きなテーマではなく、今解く価値があり、結論が次の判断や行動を変える問いである。したがって、良い論点を置くには、依頼者の目的、意思決定の期限、判断基準、利用できる情報を確認する必要がある。論点が定まれば、調べる範囲、関係者に尋ねる内容、作成すべき資料も絞られる。一方で、論点設定は一度で固定するものではない。調査や対話で前提が崩れたなら、問い自体を更新しなければならない。本書の価値は、分析手法の名称を増やすより前に、仕事を問題解決として組み立てる基礎的な規律を読者に求める点にある。さらに、質問設計を通じて情報収集の質を変える。閉じた質問と開いた質問の対比は、聞く力を単なる愛想や会話術ではなく、仮説検証と関係構築の技術として扱う視点を示している。閉じた質問は事実確認や選択肢の確定に適し、短時間で認識のズレを減らせる。例えば期限、担当、数値の有無を確認する局面では有効である。しかし、相手が何を問題と見ているか、なぜ特定の判断をしたか、まだ言語化されていない懸念は何かを知るには、答えを限定しない開いた質問が必要になる。ここで重要なのは、開いた質問を増やすこと自体ではない。目的が不明なまま広く尋ねれば、情報量だけが膨らみ、判断に必要な材料を見失う。まず論点と仮説を持ち、相手の見方によって仮説を補強、修正、棄却するために質問を使い分けることが合理的である。また質問は相手に考えてもらう装置でもある。依頼者や上司の言葉を受け身で記録するだけでなく、問い返しによって目的、優先順位、成功条件を共有できる。本書は、質問の形がアウトプットの精度を左右するという実務上の因果を分かりやすい対比で示している。そして、時間を細分化して成果物への集中を作る。30分単位と1日単位という対比は、時間管理を予定表の埋め方ではなく、集中と成果の設計として考え直させる。仕事を1日単位で捉えると、会議、連絡、調査、資料作成など多様な活動をしただけで、働いた実感を得やすい。しかし、その日に前進させるべき結論や成果物が見えなければ、緊急の依頼や通知に注意を奪われ、重要な思考が後回しになる。 より短い単位で考えることは、限られた時間に何を終えるかを明確にし、着手の摩擦を下げる方法になる。例えば資料全体を完成させるという曖昧な予定ではなく、30分で論点を一文にする、必要なデータの条件を列挙する、主張と根拠の対応を点検するといった行動に分ければ進捗を確認しやすい。ただし細分化は分刻みの予定に縛られることとは異なる。細かな単位で優先順位を更新し、短い集中を積み重ねて大きなアウトプットへつなげるための考え方である。顧客案件のように期限と変更が多い環境で鍛えられたこの視点は、複数業務を抱える会社員や学習者にも応用できる。最後に、一点豪華主義で伝達価値の高いアウトプットを作る、一点豪華主義と全てが平均より少し上という対比は、成果物の評価が各要素の均一な出来栄えだけで決まらないことを示す。本書の文脈で重視されるのは、受け手が最も必要とする結論、図表、分析、提案などに意図的に力を集中し、全体の価値を明確にする発想である。資料のページ数を増やし、あらゆる論点を同程度に扱っても、意思決定者が持ち帰るべきメッセージが埋もれれば有用性は高まらない。まず相手が何を判断するのかを定め、その判断に最も効く部分を特定する。その上で主張、根拠、表現の整合を強くし、必要に応じて周辺情報を削ることが求められる。この考え方は雑な仕事を肯定するものではない。基本的な正確性、期限、読みやすさは満たした上で、限られた時間を差が生まれる箇所へ配分する優先順位の原則である。紹介されるアウトプット作成の段階的な枠組みも、論点やサブ論点を整理してから具体化する流れを重視する。情報を並べるだけの報告から相手の次の行動を支える提案へ進むための実践的な視点となっている。結論として、本書はコンサルティング会社への就職を目指す人だけでなく、仕事の進め方を言語化できずにいる若手社員、部下へ実務の基準を伝えたい管理職、企画や営業、事業運営で判断材料を扱う人に適している。とりわけ忙しく動いているのに成果物の説得力や会議の生産性に手応えがない読者には、論点、質問時間、アウトプットを結びつけて見直す入り口になる。読後に得られるのは特定業界の専門知識ではなく、問いを定め、必要な情報を集め、限られた時間で伝わる形にするための観察軸である。実践時には各対比を絶対的な正解として扱わず、自分の業務の目的、相手、期限に照らして使い分けることが重要である。同種のコンサル本にはフレームワークを網羅した辞典系のものや抽象的な思考法を解説するものが多い。その中で本書は初期キャリアにおける細かな行動選択を VS 形式で印象的に示し、技術を日常の仕事へ接続しやすくしている点で異なる。体系的な理論書を期待する読者には断片的に映る可能性がある一方、現場で使う判断の型を数多く得たい読者には実用性の高い補助線となる。ご支援いただける場合は高松智氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。